もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最初に年齢からお願いします。
はい、62歳です。
はい、ご結婚されてますか？
はい、してます。
ご主人の年齢を教えてください。
はい、63歳です。
はい、お子さんいらっしゃいますか？
はい、娘が一人。
はい、お嬢さん何歳でしょう？
32歳です。
32歳。3人で暮らしてらっしゃいますか？
はい、そうです。
はい、わかりました。今日の相談は何でしょうか？
この32歳の娘なんですが、
はい、
発達障害がありまして、
はい、
それだけではなくて万引きの癖があって、今まで警察に2度ほどお世話になったことがあります。
はい、
それでこれからどうしていったらいいのかと思いまして、ご相談させていただきました。
はい、お嬢さん生まれてからどのような状況で発達障害という診断になりましたでしょうか？
ちょっと変わった子だと思ってたんですけれども、
はい、
学校にちょっと行けなくなったりだとか。
それはいつ頃ですか？
小学校 2,3 年生の時です。
はい、
でまた学校にも行けるようになって、中学高校と一応は行ってはいたんですけれども、大学も出ました。
はい、
そして就職して2回ほど転職をして、今のところで会社員として働いています。
万引きの癖があるというお話でしたが、
はい、
警察にお世話になってしまったのは何歳ぐらいでしょうか？
今から5年前。
あ、そうですか。
1回。
はい、
それからつい最近2ヶ月前にもパトカーに乗って連れて行かれました。
万引きとは例えばどんなお店、そしてどんなものだったのか教えてもらえますか？
セルフレジで安いお菓子とかのバーコードを通して高いものを持ってったり、
はい、
あと最近は洋服だったんですけど、試着室でタグを切ってそのまま持ち出そうとしたりだとか、
うん、
そういうことで捕まりました。
これはどなたかにすでに相談されたことはありますか？
はい、はい、依存症の先生に今見てもらってカウンセリングはしています。
はい、
あと小さい時から発達障害だったので、主治医の先生に衝動性を抑えるお薬だとかは小さい時から飲んでます。
うん、先生方どのようにおっしゃってましたか？
発達障害があるので成功体験がずっと身に染みているので、やってもバレないだろうみたいな、あと、うん、うまくいった時の興奮が忘れられないようで、いつまでも続けているんじゃないかというふうにおっしゃってました。
だからこそ解決方法のようなものはご指導いただけましたか？
いえ、特にないです。
うん、
私たち夫婦揃って仕事の関係で、
はい、
家を3日から長くて1週間ぐらい、1月の間に開けることがあるんですね。それで親がいなくなるとホストクラブに行ってみたり、万引きをしてみたりっていうことが今までありました。
ご本人とはどんなお話をお母様あるいはお父様からはできるんでしょうか？
もう2回も警察にお世話になってるんだから、3回目は刑務所に行くかもしれないということ、あと仕事がせっかくいいっていうか、発達障害でも理解のあるところに勤めているんだから、そういう人たちを裏切ってはいけないというようなことは散々話はしてきたんですけれども。
お嬢さんはそういうお話をご両親からいただくと、どういう表情あるいはどんな行動をしますか？
なんで今回こういうことしたのって言ったら、会社で嫌なことがあって、
うん、
自分で何とかしようと思って映画見に行って気持ちを変えようとしたりしたけど、うん、むしゃくしゃが収まらなくて衝動的にっていうふうに本人は言ってましたけど。
うん、2回っておっしゃいましたね。
はい、もう1回また警察のお世話になったら本当に今度こそ刑務所に行ってしまうのかとか、そういう不安もすごくあります。
わかりました。では今日のご相談としては、お嬢さんの行動今後どのようにしていたらいいかというご相談でよろしいでしょうか？
はい、はいはい、お願いいたします。
はい、今日の回答者は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
こんにちは。
あ、よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそ、お聞きしたいんですけど、このお嬢さんは、はい、第三者がパッと見たときに、普通に見える。外見上。
普通です。
それで警察に捕まった時なんですけど、
はい、
警察官は普通の人として捕まえてます？
普通に捕まって、
そうです。
本人が、うん、私には障害があるんですって言って。
あ、そういうことですね。
はい。
はい、わかりました。問題は2点あると思うんですよね。
はい。
一つはね、あなたが娘さんの将来のことを一番気にしているのか。
はい、
あるいは、自分が迷惑で、これを何とかしたいと思ってるのか。これ大きな差なんですけども。
娘が、これからどうなるのかが心配です。
ああ、そうですか。そっちの方が心配？
はい。
はい。私、娘さんに、一度きっちりと話をした方がいいと思うんですが、
はい。
その話の仕方がね、
はい、
なんでこんな悪いことしたのとか、もう二度としちゃいけませんよって、小学生や中学生にね、
はい、
話すような話し方じゃダメだと思うんですよ、
はい。
で、大学まで出られたっていうことは、ある程度のコミュニケーションも取れるし、知的にはそうそうは問題ないっていうことだと考えていいと思うんですけども、
はい、
多分ね、このお嬢さんね、親の庇護っていうのを前提で生きてるんですね。
あ、
うん、もう自分は何をしてもまあかばってくれる人がいるし、自分には障害もあるし、はい、みたいなことを前提として生きてるんですよ。
はい。
それで、もう32なんだから、あなたがちょっと話をするときにね、
はい、
なんで悪いことしたのみたいな小中学生に話すような話じゃなくて、はい、ちょっと話があると。今から私は年を取っていくのであって、
はい、
あなたのことなんかやってられないと。
はい、
あなたはもう32歳なんだから、今度捕まった時には、
はい、
ママに電話してくるのよしてくれっていう言い方をするんですよ。
はい。
うん。親に連絡を仮にしてきても、ママは行きませんと、
はい。はい。
うん。ママはそこまでは責任を持たないようにすると決めましたっていうことをね、やっぱり大人としてね、一度きっちり言ってやった方がいいと思うんですよ。小学生や中学生にね、喋るように喋ったらね、はい、中途半端でわからない自分でいることを彼女自身が許してしまうのね。
はい。
言い訳がいっぱいあるから、自分の中には。
はい。
そしてきっと守ってくれるだろうと思うから。それでね、私が言ってることはね、よく聞いてください。
はい。
本当にそうしなさいって言ってることじゃないのよ。まあ、もう一回会っちゃ嫌だけどさ。
はい。
そういうのが来た時に、お嬢さんにバレないように後でね、ちょっと行くとかさ。
はい。
そういうことはしていいと思うんですよ、もちろん。だけど、お嬢さんに対してね。
はい。
ママもう行かないと。決めたんだと。もう62で。
はい。
今、ちょっと人生面白いとこだし。やりたいこともあるし。
はいはい、
仕事も最後だと思ってるし、
はい、
次はママは行かないっていうことをね、一回ちゃんと話したらいいと思うんだ。
でも行かなきゃならないんですよ、ね、
それは別の問題だって言ってるじゃん。行かなきゃいけないっていうのはあなたが後になってすることであって、お嬢さんにはそのように言いなさいって言ってるんですよ。
はい。
うん。それならできるでしょ。
言うのは今までももう二度としないって言って。
あ、二度としないでくれ、私が迷惑だからっていう言い方じゃダメなのよ。
ああ
。何度でもしてください、はい、ママは行きませんっていうことなんだよ、大事なのは。
はい。
それをお嬢さんがどういうふうに感じてね、何を自分で節制するっていうかさ、はい、ブレーキをかける瞬間もあるだろうし、誘惑に負けそうになった時に、それを思い出すこともあるだろうと思うんですよ。
はい。
わかります？
はい。
だからね、社会的にあなたが、なんか責任を取るっていうのは別の話であってね。
はい。
親としてね。
はい。
子供なんだから。それは全く別の話であって、はい、お嬢さんに対してですよ。対しては、子供扱いしないで、もう知らないと、
はい。はい。
うん。要するに、こっちの理屈っていうことを多分、言ったことないと思うんですよ、あなたは。親の勝手な理屈ですよね。 それね、言われないとわからない子っていっぱいいるんだけど、はい、言われると初めて、ああ、そうだったのかって気がつく子もいるんです。
はい。
うん。そのためには、お嬢さんを子供扱いしてたらダメなのね、怒るときにね。
はい。
ホストクラブって高いよね。
と思うんですけど。
お金あったんだね。
お金守ってるんです。
だからね、ホストクラブなんか行ってみたいなこと言わないでね。
はい。
あの、ホストクラブにしてから、あなたが稼いだお金であなたが使う分にはまあ平気だと。
はい。
ホストクラブでも何でも使っていいと。
はい。
で、万引き違うだろう。
はい。
だってお金出してないんだから。でも人のものを払わないで取ってくるのはダメなんだっていうことをね。
はい。
だから私お話聞いてて思ったのは、あなたが何もかも一緒くたにして、子供を叱るように叱ってたんだろうなっていう感覚なんですよね、聞いててね。うん。だからね、相手は32なのも、
はい、
ね、何も理解ができないって子じゃないんですよ。そういう子に対しては、そういう子に対する親の怒り方っていうのあると思うんですよ。
はい。
うん。これは親の責任としてね、一度ね、はい、何をしても結構だけど、ママはもう二度とあなたのために警察にも行かないし、人にも謝りませんと。
はい。
うちに置いておいてやるだけで、おんの字じゃないかって話じゃないですか。
はい。
だからね、その厳しさっていうのをね、多分彼女は感じたことないと思うんですよ。知らず知らずの中にね、自分の中に言い訳があるの。
はい。
障害があるんだ、みたいなことをペロッと言っちゃうじゃない。警察にだって。
はい。はい、
見てわからない人はね、隠すんですよ。
はい。
それをね、言うっていうのがね、甘いんだっていうことはね、私の母親しか言えないセリフだと思うし。
はい。
うん。だからね、ちょっと一度ね、大人扱いして叱ってみてくださいよ。
わかりました、
うん。で、きっかけなんだけど、いきなりだと変だから、ちょっと今日、なんか、転んで具合悪くなって医者に行ってみたら、あんまり体調が良くないと。
はい。
で、いろいろ考えたけどっていう自分のところから始めてね、
はい、
だから私は元気に生きていくために今後一切あなたのところには責任取りませんと、
はい、
いうことを言ってみてくださいよ。
はい。
うん。で、少なくともね、釘を刺す効果はあると思うんですよ。
はい。
だからね、コロッと改善するとかそういうことは期待できないわけだから、
はい、
一度あなたはやることがあると思う。やるべきことがね。
はい。
うん。やってください、鬼になって、一度。
わかりました。
鬼になってって言うけど、お嬢さん嬉しいかもよ、まともに喋ってくれたら。
そうでしょうか、
うん、
なんか。
子供扱いされてずっと怒られてたんだもん、今まで。
でも先生、うちの娘の社会性は小学生ぐらいだって。
うん、それはだからあなたが考えなくていいんだって、今。今考えてもしょうがないんだ、それは。だからそれをね、うん、はい。まず、お嬢さんにぶつけてみてさ、
はい、
反応見てからのことなんだよ。先に先に考えててもしょうがない。
はい、
うん。
そうですね。
うん。一回やる価値はあると思うな。
はい。わかりました。
うん。やってみて。
はい。
大変だけど。
はい。
頑張れ。
ありがとうございました。
いかがでしたか？
なんとなく親の気構えっていうのが分かった感じがします。
正解って簡単にはないですけれど、
はい、
三井先生おっしゃったみたいに発達障害を持っているお嬢さんをちゃんと人として大人として見る、
はい、
つまりどういうことだろうってお考えになると、
はい、
いろいろ開けてくるとは思います。
はい、ね、ありがとうございます。
どうぞあなたが心と体お元気でどうぞお過ごしください。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼いたします。